になる話。こんにちは、川手ゆきこことゆきです。第66回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。年の瀬ですね。あと2日で今年が終わるっていうところに来ているんですよね。いやー、今年いろいろありました。さっきですね、遡っていたら私結構なところに行ってましたね。まあ、詳しくはちょこっとトークで お話ししたいと思います。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
酒、タバコ、インバイフ、それはみんな人間恐怖をたとえ一時でも紛らすことのできる随分良い手段であることが、やがて自分にも分かってきました。それらの手段を求めるためには、自分の持ち物全部を売却しても悔いない気持ちさえ抱くようになりました。自分にはインバイフというものが、人間でも女性でもない白痴か狂人のように見え、その懐の中で自分はかえって全く安心してぐっすり眠ることができました。みんな悲しいくらい、実に微塵も欲というものがないのでした。そうして自分に同類の神話感とでも言ったようなものを覚えるのか、自分はいつもそのインバイフたちから窮屈でない程度の自然の好意を示されました。何の打算もない行為、押し売りではない行為、二度と来ないかもしれぬ人への行為、自分にはその白痴か狂人のインバイフたちにマリアの宴行を現実に見た夜もあったのです。しかし自分は人間への恐怖から逃れ、かすかな一夜の休養を求めるためにそこへ行き、それこそ自分と同類のインバイフたちと遊んでいるうちに、いつの間にやら無意識のある忌まわしい雰囲気を身辺にいつも漂わせるようになった様子で、これは自分にも全く思いつけなかった、いわゆるおまけの付録でしたが、次第にその付録が鮮明に表面に浮き上がってきて、堀木にそれを指摘せられ、愕然として、そうして嫌な気がいたしました。傍から見て俗な言い方をすれば、
自分はインバイフによって女の修行をして、しかも最近めっきり腕を上げ、女の修行はインバイフによるのが一番厳しく、またそれだけに効果の上がるものだそうで、すでに自分にはあの女達者という匂いがつきまとい、女性は本能によってそれを嗅ぎ当て寄り添ってくる。そのような卑猥で不名誉な雰囲気をおまけの付録としてもらって、そうしてその方が自分の休養などよりもひどく目立ってしまっているらしいのでした。堀木はそれを半分はお世辞で言ったのでしょうが、しかし自分にも重苦しく思い当たることがあり、例えば喫茶店の女から稚拙な手紙をもらった覚えもあるし、桜木町の家の隣の将軍の二十歳くらいの娘が、毎朝自分の登校の時刻には用もなさそうなのに、ご自分の家の門を薄化粧して出たり入ったりしていましたし、牛肉を食いに行くと自分が黙っていても、そこの女中が、またいつも買い付けのタバコ屋の娘から手渡されたタバコの箱の中に、また歌舞伎を見に行って隣の席の人に、また深夜の市電で自分が酔って眠っていて、また思いがけなく故郷の親戚の娘から思い詰めたような手紙が来て、また誰かわからぬ娘が自分の留守中にお手製らしい人形を、自分が極度に消極的なので、いずれもそれっきりの話で、ただ断片、それ以上の進展は一つもありませんでしたが、何か女に夢を見させる雰囲気が自分のどこかにつきまとっていることは、それはのろけだのなんだのといういい加減な冗談でなく、否定できないのでありました。自分はそれを堀木ごときものに指摘せられ、屈辱に似た苦さを感ずるとともに、インバイフと遊ぶことにもにわかに興が覚めました。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
素敵な恋愛は大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しくいきましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。では1年を振り返ります。1月、今思えば、この眠くなる話に、二人ゲスト来ましたね。タカポンとジェイちゃんです。そうですね。長くこのラジオ、私がやっているラジオを聞いてくださっている方だとわかるんだと思うんですけれども、タカポンとジェイちゃんは、昔三人でトライアングルというラジオをやっていました。そのトライアングルぶりにですね、二人、 来てくださって3人揃ったんですよ。いやー、すーごい嬉しかったですね。やっぱりいつもの雰囲気になりますよね。今この2人とお芝居の稽古していまして、来年の3月に一緒に共演することになっているんですけれども、まあトライアングルの雰囲気そのままで、そのままの3人で今頑張って稽古をしています。こちらお知らせするので、よかったら来てください。2月福島へ芝居を見に行きました。これはですね、郡山市に行きまして、文化センターでやっていました劇団ユニットラビッツさんの公演を見に行ったんですよ。忘れもしません。あれは寒い雪の溶けていない2月の日でした。とてもお芝居はですね、別に技術的にどうかっていう話ではないんですけれども、観客が舞台に上がってその時の思いを叫ぶっていうシーンがあるんですよ。何も段取りのないその場の即興なんですけども、もう皆さんがですね、叫ぶ内容があまりにも心に来てしまって大号泣ですよ。2人して、もう来てよかった、見てよかったっていう風に痛感したいいお芝居でした。3月、これはですね、私びっくりしました。何年ぐらいやってんだろう、5年近くラジオ、いやもっとないや、3年ぐらいラジオやってるんですけども、初めて大遅刻をしまして、すっぴんで登場したんですよ。いやー、忘れてましたね、大遅刻してました。はっはっは、本当に申し訳なかったな。30分ぐらい遅刻したんですよね。まあごめんなさい。4月はですね、お引越ししました。実家の方に戻ったんですけれども、私4月になるといろんなことをしたくなるんですよ。環境も変えたくなりまして、で、新しく役者っていう生活をやっていきたいなと思ったので、実家の方に戻って再スタートをしようといった決意をした月ですね。で、5月ですね、なんか働いてましたね、ずっと。なんか何も思い出があまりなくて、まあ、この頃ラジオでは民話、各地の民話をお話ししていたようです。6月はですね、福岡に行きました。初めての一人旅、飛行機に一人で乗っていろんなところにブラブラと行って、なんか楽しかったです。自由でしたね。こういうのもまたやってみたいな。7月はですね、舞台の本番がありました。ナイチングティップトーさんの作品で、下北沢の鈴なりで上演しました、皿の裏という公演に出ました。初めてのシングルで、鈴なりという大きい舞台で、この一緒にやったクリーニング店っていう家族のみんな、今もとても仲良しです。今も絆が深いです。8月、岡山に行きました。岡山県倉敷市ですね、お仕事をしに行ったんですね。初めての岡山、倉敷初めてで、とても暑かったですね。倉敷って蔵の町なんですけれども、高さがある建物少ないので、日陰が少なくて常に直射日光で、そんな時に限って日傘とか全部忘れちゃってみたいな、真っ黒に焼けたような気がしますね。そういえばこの7月8月髪をショートにしましたね。何年かぶりのショートでした。9月はですね、江ノ島に行ってましたね。私の大好きなナポリタンを食べに行ったら、そのメニューがなくなっててみたいな話でしたね。江ノ島は好きでちょこちょこと行ってます。まあ近くて遠い場所なんですけどもね、少しリフレッシュするにはいい場所ですね。10月は今度北鎌倉に行ってましたね。で、この月ぐらいから私新しい仕事を始めたんですよね。お芝居に関係ない仕事なんですけれども、まあそこでまた新しいこう挑戦みたいな感じで今も頑張ってます。で、この10月、次の11月にかけて、虹色クレヨンさんのリハーサルという舞台に出演しました。これもですね、初めてこう自分以外みんな知らなくて、その団体さんのカラーっていうのがあるんですけど、社会人劇団っていうところで、またそこも新しいところで、まあ自分がありがたくも主役をいただいて、まあどうやっていこうかと、関係を築いていこうかと悩んだ公演でしたね。当時を見るとね、私すごくね、ツイッターとかでもね、病んでましたよ。できないできないって言って、確かに最後の最後まで私もがいてました。本番中ですらできなくて、もう相談してましたね、共演してた方に、どうしたらいいみたいな。まあそんな苦しみ抜いた公演もいい勉強になりましたね。その公演があったからこそ、次のお芝居こうしたいって言ったような目標ができたような気がしますね。で、11月は私の誕生日でした。素晴らしい まあ、新しい扉を開いた誕生日なんですけれどもね。まあ、ここもいい思い出でしたよ。いろんな方に、たくさんの方に祝っていただいて、ありがたかったです。で、12月ですね。12月は、ボランティア公演、宮城に行きました。現状を見て、思いを馳せて、来年の目標を考えてっていった月でしたね。さあ、2015年、なんと、いろんなとこ行ってますね。福島、福岡、岡山、宮城。で、まあ、神奈川の北鎌倉、江ノ島と言っていたんですけれども。こんなに1年でいろんな各地に飛んだの初めてかもしれない。まあ、いろんな場所でいろんな経験をさせていただきました。来年はですね、今のところ予定しているのは2月3月のお芝居と9月に自分が企画している大きい公演があります。今その9月の公演のために一生懸命動いてます。この公演が成功するためには私役者辞めてもいいぐらいな気持ちで今頑張ってますので、この9月公演を楽しみにしていただけたらなと思います。2月3月のお芝居のお知らせはおいおいもうすぐお話できると思いますので、お楽しみに。いや、2015年ありがとうございました。こんな眠くなると言っときながら眠くならないかもしれないようなラジオ、皆さんに聞いていただいていてとても嬉しかったです。2016年も同じように変わらないスタンスでやっていきたいと思いますので、ポッドキャストなどいろいろまた登録もお願いします。ということで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ユッキーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか。この回はですね、1年を振り返ってみました。来年も人間失格続きます。この人間失格もですね、今年の6月から始まりました。半年お送りさせていただいていたんですが、まだまだ終わりそういないですね。もう半年お付き合いください。で、告知、ライジングティップ等さんの18回目の公演、模範都市というお芝居に出ます。来年2016年2月24日から28日まで東京芸術劇場のシアターイーストにて公演が行われます。チケットの料金、詳細、まあ、タイムスケジュールなどは私のブログで更新しますので、そちらをチェックしてください。ブログは明日の風のためにで検索してください。ツイッターもフェイスブックもやっています。あと、番組はお便りを募集しています。感想、ご意見、扱ってほしい題材、何でも良いので送ってください。宛先は zzz@alpha-radio.com です。それではまた来年も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユッキーでした。まったね
ー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。川手由紀子の眠くなる話。